マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。あっという間に2月も半ばですね。1月は行く、2月は逃げる、3月は去るですかね。あっという間に過ぎちゃうよってことですね。時間の過ごし方大事にしなきゃななんて思います。私も今真ん中のですね、子供がそろそろ幼稚園を卒園するということで、卒園委員というのをやっておりまして、日々追われておりますが、これがね結構だいぶ前からやってるんですけどね、あもうあっという間だ、もう3月だなんてね、ちょっと寂しくなってきちゃってる今日この頃でございます。さあ、この番組では農業の今をリアルに伝えるをキーワードに、新しいワクワク情報をご紹介しておりますが、今朝は先週に引き続きまして、日本豊受自然農株式会社代表の由井寅子さんをお招きしております。楽しみにしててください。アグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。さて、スタジオには今朝も日本豊受自然農株式会社代表の由井寅子さんにお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
前回はお母様からね、いろんなことを伺ったというお話と、まあ、農家に育って、そしてご自身の体験から農業をやろうということで、そして土にこだわって、土の作り方というところにこだわって農業をやられているというお話を伺った次第でございますが、そもそもね、その土にこだわってるっていう、
そうですね、除草剤とかまかない土というのは微生物が生きていて、とっても健康なんですね。それが腸内細菌も、そういう微生物がね、善玉菌がいっぱいいるととっても健康になるように、また吸収もできるように、だから私たちも健康であるっていうのは、腸内細菌、野菜の健康は土壌菌。
はあ、なるほど。そういう思いでもう農業されてるということですね。
そうです。
でさらにその幅を広げられて、チークを作られたり、この紅花ですか、の
紅花で ね作ったチークを作ったりしたりしてますね。あと化粧品もありますし、
後ろの方あれ、はい、お味噌とか、
はい、味噌醤油もうちで作っているんですね。
大豆製品もやられてる
という、はい、大豆、それから麦、がいるんですけども、あと小麦がいるんですけどね。
あ、小麦も、
そういうのもこう、
ね、幅広いですね、
はい、全部作っていて、だいたい小麦はね、ここにある農林61号って言ってね、まあ昔の方はご存知ですけども、グリア人がほとんどないから、腹が膨満感にならないわけです、今回私ですね、農林61号でクッキーを作ってきました、でこれなんかチョコレートと思うでしょう、はい、カカオとかココアと思うでしょう、違うんですね、はいはい、これは匂いちょっと嗅いでみてください。
チコリーですか。
はい、チコリーですね。ちょっとコーヒーのような、
なんか美味しい感じの、はい、甘いお菓子な、
はい、このチコリっていうのはね、苦菊って言いますけどもね、これの根っこをですね、焙煎して、そしてこう砕いてコーヒーのようにしてまぶして、その農林61号の腹が膨満感にならないようなもので作ったこのクッキーをね、チコリでまぶしたやつを作ってきました。これね、結構美味しいの。
ああ、本当ですか。すごい、なんかいろんな寅子さんのアイディアが詰まってるわけですね。まあ今日いっぱいスタジオに商品持ってきてくださってるわけなんですけれども、もういろんなそのアイディアというのはこうどうやって浮かぶんですか。あ、これ使えるんじゃない、これいけんじゃない、
物を捨てたくないんですよ。だからチコリがこうね、花が今出てますけども、根っこじゃどう使おうかってなった時にね、やっぱり掘ってこれを焙煎していってコーヒーにしたら、だってこうヨーロッパにいましたから、チコリコーヒーも私も飲んでましたから、
そういうことですか、はい、あれはできるはずと、
これも作ろうって言ってね、捨てないの、なんでもね。だからこう大事なものっていうのは、私たちの意識がね、変わらないといけないのね。捨てるものは何もない、だけどもともと危険だったらね、やっぱりそれは食べられないし取れないでしょ、で危険なものにしないってことが大事なんですよ。 うん、だから私たちが農薬まかないとか、うんうん、除草剤やらないっていうのはそういうことで、こういうのを好きな人は結構いるんですよ、うん、
なかなかあの手に入らないって言ったらあれなんですけど、近くのスーパーとかで買えないから諦めちゃってる人も結構いるわけなんですよね。
まあ、ぜひ豊受モールにおいでください、うん、宣伝しましたね
お願いします皆さん、
は
い、
やっぱあの私としてはこうね、あの子どもたちにもっともっとこうね、農業をやることを教えた方がいいと思うんです、小学校、うんうん、中学校、うんうん、高校でもね。
そうなんですよね、あの農業そして食べるっていうこととか、まあ、化粧品以外にも教えるっていうこともやられているという。
そうですね、うん、誰もが胸を立てて、うん、自然な農業をできるように教えていく。
なるほどなるほど。
それをねやっぱ1年ぐらいね、うん、誰もがやっていけば、うん、とてもね自給自足はできるような、うん、その能力はつくんですね。
こ
う災害時でもそうだけど、うん、私はやっぱりあの3月11日にね、うん、大きな災害がありました、はい、日本で、はい、でそこに私の友達たちも知り合いもいっぱいいましたので、うんうん、私のところ作ったね大根とかねいっぱい持ってきましたよ。それから多分新鮮な水もないので当屋で湧き水を持ってありますんで持っていたんです。
あ、そうだったんです
か。そうするともう飛ぶようにですね、みんなが持っていったわけです、うんうんうん、そうするとこの災害時においてはね、こういう自然な野菜とか自然な水っていうのは、うん、とっても大切になるなってよく分かりましたんで、うんうんうん、食べ物がなかったらね、うん、やっぱ喧嘩になるんですよ、うんうんうん、みんなが潤っていくっていうのが大事なんで、うんうん、それならばみんなでこう作っていくっていうことをするにはこれ必要かなと思うんですよ
いやすごくいいアイデアだと思います。やっぱりあの子どもたちだってやりたいけどやれてないんですよね、今の環境の中で、まあ、都心に住むような子どもたちっていうのはそういう場所がなかったりとか、そういうこう制度作ってもらえたらね、あの必ずやる期間があるんです、この期間みんな農業やりますみたいなね、そういう制度があったらいいななんていつもね、あのこういうの探していくんですよ、農業体験できる。でも一時的なんですよね、やっぱ収穫だけとか、やっぱりその作るっていうところからね、まあ、土作りとかそういうところからまで見られたらなおいいなと思いますね。
まずこう落ち葉堆肥でこんだけこうやってね発酵するまでには6ヶ月かかるんですよ、うん、やっぱその工程をね、うん、見なきゃいけないね、
はい、
だからこう1年ぐらいはいるよって、1年やるとこ全体の農業のやり方が分かるので、だからそれでぜひやってほしいなと思ってるわけです。
トラコさんはそういうこうちょっとプロジェクト的なことやってるんですか、
はい、
子どもたち集めて。
あ、子どもたちだけじゃなくて大人、うん、
あ、大人、
まずお母さんがそれできないと。だってこの農業っていうのはね、お母さんが安心安全で栄養があるものを子供に食べさせたいからこそ、うん、安心安全な自然農をやるわけじゃないですか。
わかります、はい、
まずお母さんがそれをやる、
うん、
そして子供を連れてくる、
うんうんうん、
でそういうことをうちの神奈美農場静岡ですけど、うん、皆さんね集めて年に3回ぐらいやってるんですね、
う
ん、
そうなんですね。
で本当は一年中ね、うん、そうやってやってくれたらいいんでしょうけど、うんうんうん、まあ、学校ね掛け算も九九もやんなきゃいけないからそれもわかるんですけども、うん、それと同時にね、うん、土に親しんで、うん、どうやって種が芽が出てくるのか、
うん、
で芽が出たものをどうやって剪定していく、またどうやって育てていくのか、うん、でそういうのをしっかり学んだらいいなと思ってます、
うん、
だけど大根一本では食っていけない、
うん、
この大根一本100円ですよ、
はい、
だこの大根を今度こうやって切って千切りにしてね、はい、太陽に干すと切り干し大根ができる、
はい、
そうすると付加価値ができるから、大根1本が100円だったけど1本で2袋取れるから多分600円か700円になるでこうやって加工していくっていうのが大事で、はい、それでまあ買う方々が、あ、豊家の商品なら買うわとか言ってくれる人たちを集めていって、うん、やっぱり志が大切なんですよ、
うんうん
う
ん、
どういうものを作ろうとしてるのか、
うん、
やっぱりお母さんとしてはね、私もお母さんですから、
はいはい、
うん、もう子供に安心安全1番、
うん、
栄養があるもの2番、
うん、
3番目みんなが食べられるようにする、
うんうんうん、
やっぱり多く作るということ、
うんうん、
それは大事かなと思ってます。
あ、素晴らしい。日頃講演もされてるということで、
はい、
今度3月にマイナビのイベントで講演されるんですよね。
そうですね、
はい、
そこにはまたあの土というものに対しての、やっぱり思い入れがありますからね、
はい、
だって栄養の元ですから野菜の、
うんうんうん、
土をもう作っていく、これがね時間手間今かかる、
うん、
でもやれるんですよ、うちはもう10年以上やってますから、
はい、
でそれを言いたいと思うのと、うん、それから種取りをしてほしいってことも言いたいし、
うんうんうん、
そして皆さんでね健康の元となるね、
はい、
農業の食べ物をもっ っともっと安心安全なのを作っていきましょう、うん、みんな有機農業にしませんかっていうのをね、うん、言いたいと思います。
なるほどなるほど。3月26日ネクストアグリプロジェクトの中でご登壇予定になっております。また6月の7日にも京都でシンポジウムがあるということで、そちらでも寺子さんのお話が伺えるということで、いろんな刺激を皆さん求めてると思いますので、ぜひ寺子さん発信していっていただきたいと思います。引き続き頑張ってください。
はい、みんな幸せになったらいいと願っております。
本当ですね。今日のゲスト、日本豊受自然農株式会社代表の由井寅子さんでした。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。ここでマイナビ農業からお知らせです。地元に帰って仕事がしたい、田舎でゆっくり子育てをしたい、脱サラして起業したい、そんな皆さんにお知らせです。2月24日月曜日祝日午後1時から JR 新宿ミライナタワーで農業専門の合同企業説明会、マイナビ収納フェストを開催。全国各地から様々な自治体、企業、団体が出展して町の魅力や農業を仕事にするための支援策を紹介してくれます。これから農業を始めようと考えている方に向けた講演も複数実施。就職活動中の学生や地方移住を検討しているご家族、転職先として農業も勉強したい方、どなたでも参加が可能です。あなたの未来に農業を仕事にするという選択肢も入れてみませんか。詳しくはマイナビ収納フェストで検索。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。先週今週と2週にわたって日本豊受自然農株式会社代表の由井寅子さんからお話を伺いました。ああそうか、もう寅子さんは一人でこうたくましく生きる術をもうご存知。なんか私なんかいつもいろんなものに頼って生きてるような気がしますけれどもね。で、皆さんはいかがお感じでしたでしょうか。この番組では皆さんからのメッセージ募集しております。番組へのご感想やご質問、その他どんなことでも大丈夫です。メールアドレスは agri@joqr.net、 agri@joqr.net となっております。ではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週の日曜日もこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。